今日は10月に入って2回目の月曜日。この時間おなじみの NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生も秋の装いになってきましたね。
ね、ちょっとサンダは、はい、冬が早いんで。
そうですね。でもやっと気持ちのいい季節で、ね、子供さん方思いっきり外で遊んでも、もう今だったら熱中症予防も必要なくて。
そうですね。ねいい季節になりましたね。
そうですね。運動会とかはされるんですか？
運動会はですね、ちょっと例年とは、
規模は違うし、やり方も変わ
って、形を変えて、一応形だけはさせていただく予定にしてます。
そうなんですね。そんな季節を迎えましたが、この時間は、子育て応援しますと題しまして、先生にお話を伺っていきます。日々の子育てシーンに出てくる小さな悩み、よくある悩み、何でもお答えいただきます。早速今日ご相談なのが、今年の春園児の仲間入りをした5歳の男の子の母です。人付き合いが面倒なので、幼稚園の先生と子どもの送迎の時に会いますが、特にお話もせず、ママ友との付き合いもしていません。できればこのままの状態で過ごしたいのですが、子どもへの影響はありますか、というご相談なんですが、いかがでしょうか？
はい、結論から、はい、先にお話しさせていただければ、はい、ママ友と仲良くお付き合いをしなくても子どもへの、子どもさんへの影響はないというふうに考えられてもいいかと思います。
大丈夫ということですね。
はい。はい、ただですね、あくまでもそのお母さん の姿を見て、お子さんは人間関係を学ばれるというところもあるので、ご挨拶ですね、挨拶、おはようございますとか、さようならとか、先生に対してもありがとうございましたとか、そのような声かけをされることが一番いいのではないかなと思うんですね。ママ友というかお母さんの人間関係がいい時はいいんですけれども、少し崩れた時にその子どもへの影響影響を及ぼすようであれば、これは決して望ましいことではない。それであればお母さんはお母さんの人間関係、お子さんはお子さんの人間関係として考えられることがいいのかなと思います。
ということは、あえてその幼稚園というその集団の中のママ友を、中に無理やり入らなくても、いわゆるご挨拶を皆さんと、できれば笑顔でよくされてるっていうだけで、もう中に入らないで、すっとこう帰ることも全然、大丈夫ということですね。
大丈夫ですね。お子さんの人間関係はお子さんが作られるものです。子ども同士のつながりの中で
本来ならね、そうですね、
それがね、逆にお母さん同士がお友達で、いい時はいいんだけど、悪い時にその何かこじれた場合、もうあそこの子と遊んじゃダメよとか、何々君とはもう遊べないよとか、そういうようなことを大人の事情で子どもに押し付けるようなことがあれば、これは問題になっていきます。
それの方が問題、ということは、じゃあもうせっかくお子さんが幼稚園に入ったんだから、子どもさんの人間関係を尊重しようと思ったら、お母さんとしては大人の人間関係をこういい状態にしてる方が、フラットにしてる方がいいっていうことですね。
そうですね。お子さんもお友達ができかけた、でき始めると、あれ、何々ちゃんのお母さんとか、そういう言葉をかけるようになってきます。その時にこんにちはとか、いつも一緒に遊んでくれてありがとうとか、その相手にもお母さんがいらっしゃったら、そういう声かけをされればいいことであって、そこを親身になってお付き合いをしなきゃいけないかって言ったら、そういうことはまた別問題であるということですね。
そうなんですね。ということで、今回のご相談の方はもう結論としたら、このままでも大丈夫ですよ、子どもさんへの影響を考えるなら、子どもさんの人間関係を大事にしてあげてくださいということですね。でもう一つ、やっぱりこう今のこの時代、ママともいろんな形、いわゆる SNS でつながってますね。
そうですね、今は本当に LINE グループなんかっていうのがあって、一度にそのグループ の一つの発信でブワッと広がっていく、
いわゆる昔だったら電話で連絡も一つずつつないでいきましたけども、
そうですね、今小学校にしても、どこ幼稚園保育園にしても、その連絡網というのがなくなったんです ね、
なくなった、個人情報の関係で、
ところで、その学校側、幼稚園側が、その作ってで連絡もするっていうのはなくなりました。で、だからこちらは園側としては一斉にこう連絡を発信させていただくっていうような方向を取らせてもらってるんですけれども、ママ友ラインって グループっていうのは。
じゃまた別なんですね。
別に作ってらっしゃる。
幼稚園側から発信されるのはやはり LINE を使われるんですか。
そうですね、 LINE であって、まあ、そこであのいろんなあの連絡アプリみたいなのもあったりするので。
ああ、そうなんですね、
はいはい、そういうのを各園によって、うん、あのあると思うんですけども、あのそういうパソコンであったり、うん、スマホであったり、うん、いろんな形はあると思うんですけど、はい、一斉に配信させていただくっていう方向が多くなってきてますね、う
ん、でそれとは別に今おっしゃった、うん、お母さん同士のつながりで、
はい、
LINE をしましょうとなる場合も今の時代だったら
あるようですね。まあ、ただあのこれがあのいい意味でも悪い意味でも、あのもしこの LINE グループもあのおとなしいお母さんたちばっかりのた、まあクラスだとすればそういうのが出来上がらなかったりするんですけど、やはりその活発なお母さんがいらっしゃる、まとめるお母さんがいらっしゃるとそういうあのグループでしょうか。
これも昔からね、あのいわゆる女子、はい、女の子はグループ好きですのでね、その方法があの前だったら本当に顔を見てで、まあ、電話連絡の、はい、連絡を取り合ってってことがあるのが、はい、LINE という形になって、はい、でそれももう LINE しましょうって気軽に皆さんがパッと
一斉に ね、
ねなかなか断るのも難しいんでしょうね。
そうでしょうね、大変だろうなってこう、ええ、あの知りたくもない状況の中であのそん本当にそれがその情報が正しいのかどうかも見極めることが、
そうです、本当に難しいです。
難しい状況の中でそれが回ってきた時に、あのどう処理されるのかなとかっていうのは、うあの少しこう私なんかは経験がないので、うん、あのそうですね、そう大丈夫かなっていうところがあったりはしますけども、
だからあの防犯メールというのが、はい、あのありますよね、はい、ああいうものは確かに LINE とかを使ったら、はい、一斉になんか昨日の下校時間にこんなことがあったから気をつけようねっていうのは、はいはい、とっても便利なツールにはなりますね、
はいはいはい、
ところが逆に今度なんかちょっと一つ間違ったり、はい、あの声の大きい人が独特のこう路線でパッと、はい、あの根拠がないところでもみんな拡散してって来た時にはなかなか難しいかもしれませんね。
そうですね、あの本当に使い方を一つ間違えるとあの悩みになっていく場合もあるんだろうなっては思いますね。もちろんその仲間の情報の中で情報をいろんな共有する中での心強さもある一方で、
はいはい、
あのやはりちょっとこう一つ間違った時の、 あの気の重さっていうのもあるのかなっていうふうには感じますね、
だから本来ならお友達をこう見つける、お母さんもお友達を見つける時には気が合うかな、はい、私のリズムに合っていくかな、はいはい、こんな趣味一緒かなっていうのをいろいろこういろんなお話をした中であの深まっていって、はい、そしてやっとこうじゃあ連絡取り合いましょうになるのかもしれないけど、はい、なんかこう LINE って本当に初対面でもあのパッとできてしまうというところは便利なようでなかなか難しいのかもしれませんね。
大変だろうなと思います。私自身はそういうのちょっと苦手だったので、あの私が今の時代に生きてたらあちょっと戸惑うだろうなっていう時はありますね
でもその時はどうすればいいでしょうね、お母さんのグループとしてね。
そうですね、あの本当にその無限にすることもできないところの辛さはあるかと思うんですけれども、うん、うまくそれを自分の中で流せるようにしていく、そこにとらわれないっていうところで、あ、
はい、
あの自分でうまくそれを処理されるようであればそれを利用されたらいいと思います、
うん、
ただあの無理に入る必要もなければっていうところであればあのうまくあの交わされるっていうことも一つなのかなとは思うんですけれども、
うん、
あのそういう幼稚園のお母さんたち の、 あの関係がずっと一生続くわけではないですよね。
そうですね、うん、
そこから考えると、はい、今この時をどうするかっていうふうに考えられてもいいのかなとは思いますね、うん、
なるほどね、今、
はい、
なるほどね。その時にはでも子育て中なので本当に狭い世界で生きてらっしゃるし、はい、毎日毎朝、
はい、
あのお顔を見る、
はい、
その時のしんどさもわからなくもないけれど、はい、ずっと続いていくわけではないということで考えると、はい、無理なあの、はい、仲間入りをしんどければすることもない、
はい、
ということは上手なこう間合いを取らなきゃいけない。
そうですね、うん、あの本当にあの人間関係って間が大事ってよく言うんです。距離感って言われるところですね、ただ その人間関係が希薄な時代になって、
あ、
そ
うですね、
この、その距離感っていうのが一番難しいところにあるのかなと思うんです。ただその距離感なんかはその他人と取る間合いでだけではなくって、やはりその子供と親も人間関係
はもちろん、子育て中はねそこまで思えないんですけど、よくよく考えたらね、ここでもいろんなお話を伺いしますが、確かに親子も人間、幼児であっても人間関係だなと思います。
で、自分の親も人間関係なんです ね。この中のこの人間関係をどう紡いでいくかっていうのも、あの大事になってくるのかなって思うんですね。だから他人は確かに大変でしょうけど、今子供とどう向き合うか、今子供とどういう距離感を取っていくかっていうところを今後考えて、あの接していかれたら、あのどうしても子供が小さいと自分の所有物みたいになっちゃう。だからママ友も悩んじゃうところはあるんでしょうけど。
そうですね。
でも子供は子供のやっぱり世界があって、これからどんどん社会の中で育っていかれる。そういうところをうまく自分の中で、あの先を見据えた関係を持っておかれたらいいんじゃないかなと思いますね。
ついこう一体化してしまいがちですけども、はい、もう5歳と言ったら好みもしっかりしてるし、はい、あのその子供さんなりの自分とはまた違った好みもきっとあるでしょうね、
はい、もうあの5歳ぐらいになってくると社会性を身につける時期に来てますので、
あ、もう社会性も身につけていきますか、
はいはい、そうするとね、自分に合うお友達、合わないお友達、また喧嘩をしたり、いろんなこうトラブルが起こったりっていうことも経験として、いっぱい関係を作っていく中で経験を積んでいきます。その時にお母さんがそのお子さんのどうサポートしていくか、これも関係、あの距離感になってくるかなと思います、
ね、そうですね。ぜひそのあたりを、じゃあお子さんとの人間関係を優先順位では一番にして考えた方がいいかなという、はい、今日の前半のお話ですね、はい、ありがとうございます。ではちょっとここで一曲聴いていきたいと思います。今日は第2月曜日となります子育て応援しますと題して、 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生に子育てのお悩みお話しいただいております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
今日のご相談は、今年の春園児の仲間入りをした5歳の男の子のお母さん、人付き合いが面倒なので幼稚園の先生とも、それからママ友とも、ま、付き合ってらっしゃらないという、送迎の時には会う、特にでもお話をしない、このままで大丈夫でしょうか、子どもへの影響はありますか、ということがありましたが、もう結論から言うともう大丈夫ですよ、ただまあせっかくですからご挨拶はされた方がいいんじゃないかなというお話で、それだったら大丈夫ですよとおっしゃってましたが、ママ友の件は前半で伺いました。先生との距離感はいかがでしょうか。
そうですね、やはりあのお子さんを預けるにあたって、うん、先生との信頼関係っていうのは、これはとても大事になってきます。
そうですね、
信頼をして預けるっていうこと、そこはお互いの信頼関係構築をしていくっていうことは、あの保育園側、幼稚園側も、はい、あのとても大事にはしてるんですね。小さなお子さんを、特に小さなお子さんを預かるにあたって、あのお互いの信頼関係がないと、お子さん の、 そのより良い成長発達にはあのすごくやっぱり影響を及ぼすっていうふうには言われてます、だからあの保護者の方がもしあの幼稚園の先生、保育園の先生側に、あの、あれって思うような不信を抱かれた時は、はい、もうあの素直にその部分を話されることを逆にね、あの私はお勧めさせてもらいます。あの誤解であるっていうことも多分にあるので、誤解を誤解のままで持ち続けると、幼稚園そのお子さんを預けるのが心配になってきますよね。
放っておくとね、
いろんなことが重なってくる、やっぱりこうか、やっぱりこうかっていうふうに不信が不信を重なっていくことで、本当にあのお子さんがそのまま受けてしまって、保育園で幼稚園で安心して過ごせなくなってしまうということがありますね。やはりあの、
そうです
ね、家でのお母さんとの関係、お子さんはお母さんとの関係で安心します、
そうですね、
幼稚園保育園でいると今度は担任なんですね。
そうそうそうですね、
担任を信頼して、そこで楽しく安心して過ごせるようになる、そういう状況なので、やはり親の態度っていうのが、あのこれは何も言わなくても自然に影響を与えていくのかなというふうに思います。
ということはママ友とはまた全然違って、はい、ちゃんと信頼関係を保てるように、はい、なんか小さくてもいいから、はい、クエスチョンマークがついたら、はい、その時点で、はい、先生ちょっと聞きたいんですけど、はい、うちの子昨日こうこうこうでっていうことを、
はい、
あのお話をできる状態になった方がいいわけですね、
はい、そういう環境を作られることを私はお勧めします。
例えばその人付き合いがとっても苦手で、はい、どう話し始めたらいいかとかお分かりにならない場合もあるし、はい、声かけるのにすごく緊張するかもしれない、
はいはい、
この場合はどうしたらいいですかね。
そうですね、もし連絡帳とかそういうのがある場合は、はい、連絡帳の方で書かれることがいいと思うんですけど、ただ文章にするとシーンが伝わらない
難しい
っていうところがあるの で、
ね、
本当に日頃から、はい、できれば何でもない話からですね、おはようございますということを日々重ねていく中で、はい、先生の方が今日は奈々ちゃんこんなことありましたかってなんかしんどそうですねとかそういう声かけの中で、はいはい、実はっていうことを機会が出て作れたりするんじゃないかなと思うんですね。そういう上においてもおはようございます、ありがとうございました、さようなら、これは、はいはい、常に声をかけられることがいいと思います。
ということは先生のお顔を見ながら、
はい、
おはようございます、はい、それとか帰る時でも先生のお顔を見て、はい、ありがとうございました、はい、さようならって言ったらその瞬間に何か言いたいことが、
はい、
先生側にあったらそのタイミングを作っているわけですね、
はい、そうですね、先生の方が出てこられて、あ、今日何々ちゃんこんなことしましたよって、うん、こういうことありましたよとかっていう、何気ない話をされると思うんですね。だから悩みを相談する前には、うん、日々のそういう何気ない話をされるところから始められたらいいんじゃないかなと思います。
そしたらお母さん自身がちっちゃなクエスチョンマークがあった時に、はい、例えば、先生の方からちょっと一声、はい、お声かけていただいた瞬間があったら、はい、いや実はちょっとこの間こうでこうで、はい、どうなのかなと思ってたとこなんですって言えるようになるタイミングができる可能性はあるわけですね、はいはい、だからわざわざ先生って言って言わなくても、
そうですね、本当に日々の会話を重ねていく中で、うちの子今日様子どうでしたっていう質問をするだけでも、何かありましたかっていう質問が返ってきますよね、その時に実はっていう話がまたできるかと思います。
でもそれもきっと苦手な方にとっては、はい、自分から声をかけるってとっても勇気がいるし、はい、緊張されると思うので、はい、できるだけ声出さないまでもお顔を見て挨拶をする、
はい、
そしたらその向こう先生側からお声をかけてくださるタイミングを作れるって、どうなる可能性は大きいですね。
そうですね、本当に私たち保育園の方でもそうなんですけれども、お母さんの方が私の職室にいてる私にでもありがとうございました、はい、さようならって帰ってくださる保護者の方あるんですね、はいはい、そうするとついこちらも、ああさようなら、ないなちゃん今日も楽しかったねとか、何気ない話で、あ、ないなちゃん今日はこんなことできるようになってたよってすごいねとか、はい、そういう本当にその日々の関わりの中でこちらも声がかけやすくなるっていうのがあるので、
だから勇気を出すとしたら挨拶の言葉を、はい、お顔を見て、はい、そこだけはぜひ頑張ってもらいたい、はいはい、そうすることで、はい、子どもさんのちっちゃな変化とか、はい、お母さんのちっちゃなクエスチョンマークを解決するきっかけが作れるかもしれない、はいはい、だからお母さん方とはもう本当にいい距離を保つ、
はい、
で先生とは信頼関係を作るためにも、はい、小さな疑問の時に質問していく、はい、苦手だったらちょっと日頃からご挨拶をしっかりしてお声をかけていくと、はいはい、先生側から声をかけていただきやすいと、
はい、
たくさんいらっしゃるのでね、全員に毎回毎回お声は先生としてはね難しいと思うので、はい、こちらから積極的にご挨拶をすると、は
い、そうですね、本当にさようならって声かけがあると、また、ね、はい、ななちゃんまた明日ねってお名前を言って、また明日ね待ってるよって言われると子供も嬉しくなっちゃいますよね、
はい、いや親としても嬉しいです、はい、我が子の名前を呼んでいただけるっていうのは、はいはい、もちろんですけど覚えていただけるっていうことですからね、はいはい、そこからの信頼関係になるんですね、わ、はい、かりました、ありがとうございました。では駅前子育て交流広場などイベント、なかなか難しい時期ですけども、はい、ご紹介ください。
はい、 少しね、緩和をされましたので、
そうですね、動き出しますね、
はい、入場制限の方は相変わらず5組程度ではあるんですけれども、はい、少しずつ少しずつ緩和をしていっている状況ですので、はい、また覗いていただけたいなというふうに思います、
は
い、
今は今まで通り予約
はい
ですね、
そうですね、はい、予約をして入っていただく方が確実に はい、今5名程度なので、はい、確実に入っていただけるかなというふうに思います。
はい、はい、
行事っていうかイベントの方なんですけれども、ね、イベントの方は相談日なんかは相変わらず、はい、週1回ですね、それぞれの専門員によっての相談日を設けさせていただいております。でその他に、ずっとやっておりましたベビーマッサージの方ですね、はい、こちらの方も4組程度 の定員ではあるんですけれども、10月28日も、
はい、
11時から11時45分ですねの方させていただきます。それと
これは予約でですか？
予約です。
はい、
予約の方をいただいて、定員を超えますと抽選をさせていただいております。
そかそか、はい、分かりました、はい、
それと11月の12日、
はい、
こちら10時半から11時半なんですけれども、
はい、
その先ほども申し上げました子育て相談員専門員によります、 子育て講座というのを今年度4回
はい
させていただく予定なんですけど、その1回目として、11月12日にトイレトレーニング、テーマはトイレトレーニングについて、保健師の半田さんの方がお話をさ、はい、していただきます、
はい、
こちらの方も定員5人になってます。
そうですか。
で締め切りが10月27日なので、まだ、はい、ありますので、お申し込みをいただけたらなというふうに思います、
はい、先ほどのベビーマッサージは締め切りはいつですか、はいはい、お申し込みの、はい、
締め切りごめんなさい、明日なんです。
あ、そうですか。
10月13日の方で、
はい、
明日締め切りになるんですけど、まだ明日中であれば大丈夫ですので、お申し込みをいただけたらと思います、
はいはい、4組ぐらいということでしたね、はい、ですから定員オーバーすると抽選ということで、はい、早いもの順ではないので、はい、諦めないで。このベビーマッサージは人気がありますね、はい、
そうですね、特にこの時期に、はい、なかなか出かけるところがない状況の中で、やはりベビーマッサージということで、出てくる機会、一つの機会として作ってくださってる、はい、
そうですね、
ように楽しみにしてくださってる方もあるんですね。こちらの方コロナの感染防止対策をしっかりとって行っておりますので、安心して参加していただけたらなというふうに思います、
はい、わかりました。では予約の連絡先お願いします。
はい、駅前子育て交流広場、電話が 079-556-5230、
はいはい、もう一度お願いします、はい、
079-556-5230 です。
はい、今日はお休みですよね。
今日お休みなんです。
はい、はい、いつからいつまででしょうか。
はい、日曜日と火水木の4日間です、
はい、朝の10時から
10時から5時半まで
5時30分まで、はい、はい、ということは明日まで明日が締め切りになっているベビーマッサージは明日お電話をねしていただいたら、はい、その後じゃあ、はい、例えば抽選になった場合はまた当選された方に連絡が
おはがきの方、はい、させていただいてます。
ということですね。
はい、
はい、分かりました。ありがとうございました。ではまた来月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。この時間お話をいただきましたのは NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。